はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。では、もう一方前回に引き続いてこの方にも来ていただいております。
はい、ディギンネットフリックスからやってもらいました。ラロッカです。よろしくお願いします。
お願いします。そうですね。ディギンネットフリックスの方も皆さん、聞いてください。で、ね、は、はい。
どうぞ、すみません。
はい。今日は、ラロッカさんが持ち込み企画をしてくださいまして。
うん、待ってました。
はい。
まあ、一応、年の初めのね、ゲストということで。
はい。
まあ、一応、去年の映画を振り返ろうかなと思って。
はい。
で、僕はどんな切り口がいいんだろうと。
うん。
で、去年はまあ、音楽映画という切り口でね、振り返ったんですが。うん、
はい。
去年、僕が思った印象的な、なんだろう、映画の特徴っていうのが、
うん、
まあ、一個はまあ、MCU とかいろんな、まあ、キングスメンにしろ、いろんなものの007か、対策の続編が多かったっていうのと、うん、もう一つは、日本映画のものすごく良作、いい作品が多かったっていうのが僕の印象なんですよね。
うん、
で、特に、その、いろんな、これも含め、シネラクティブ東京支部も含めていろんな ポッドキャストとかで映画の感想を言ってるところを見ても、僕がざっとね、
うん、
注目したのでも、素晴らしき世界でしょ、
うん、
で、あの子は貴族、
うん、
街の上で、
はい、
ドライブ・マイ・カー、
うん、
サマーフィルムに乗って、
うん、
優子の天秤、
うん、
空白、
うん
で、偶然と想像であってますかね、
うん。
で、この辺がやっぱりすごく話題になってたなと思って、
うんうん、
で僕ではただこの中でね、ちゃんと映画として見たのは素晴らしき世界と空白、あの子は貴族と空白だけなんですよ。
うん、
で、実は、ただ、月刊シナリオって雑誌が出てまして、
うん、
そこ結構、それは日本映画をね、結構特集してくれ、月刊なんで月にね、2本か3本ぐらいを特集してくれている雑誌があって、
うんうん
そこにまあ、このうちの何本かが載った号がありましてね。
うん、
だから僕は映画は見てないけど、シナリオだけ読んでいるっていう作品があったんですよ。
ほう。うん。珍しいですよね、それ
は。あんまりないです。
珍しいのかな、うん。でね、まあ、なので、だから僕は本当に字面でしかまだその映画を知らないんです。
ほう。
その映画たちを。で、シネマクティフの東京支部の外伝を見ると、
はい。
おとけいさんもマスさんも、それらを全部見られているのは、僕はマークしてますので。
マークチェックしてる。
まあ、というか、だから、その、ポッドキャスト聞きたいから、うん、ちょっと映画ちょっと見に行きづらいけど、まあ、シナリオ読んどけば聞けるかなっていうのもあったんでね。
はい、
そういうこともあって。で、今回その中から、街の上でと、
うん、
ドライブ・マイ・カーと、
うん、
優子の天秤
お。
で、優子の天秤だけはですね、月刊シナリオではなくて、優子の天秤のプログラムっていうんですか劇場で売ってる、パンフレットっていうの、
うん、
に、
ついてるんですよね。
一緒についてるシナリオっていうのをちょっと、まあ、いろいろ手を尽くしてはないんだけど、そんなに。うん、ちょっと手に入れまして、私。
はいはい、
まあ、それで、優子の天秤のシナリオ、まあ、撮影校も読んだということで、まあ、その3つの作品を、僕はシナリオからこんな印象を受けました。っていうのを喋ってみて、お二人は実際映画を見たわけで、
うん、
そこから僕の思った印象とどう違うかとか、あ、そこは同じですね、みたいな話ができたら、
うん、
ちょっと違う切り口の、まあ、話になるんじゃないかなと思って。
あ
やってみようかなと。
面白いですね。
まあ、これは、面白くなりそうですね。
面白く。
別に、あれはあげるわけじゃないですけど。
面白くなるかもとはあまり思わないで聞いていただきたい。
まあ確かに、ハードルは下げて。
そうですね、は
い。ちなみに、シナリオっていうのは、どういう感じですか、はい、まあ、例えば、原作小説とかあったりしますよね。うん、
ね。
というのは、とはまた違うんですか
原作小説ではなくて、脚本、うん、その映画の脚本家が、
うん、
まあこれ場合にもよるんですよ。それが決定稿なのか、第何稿なのかはちょっと、わからないんですけど。
いわゆる台本みたいなことですか、
うん、あ、台本です
ね。台本と言ってもいい。そういうことですね。
セリフとト書きでできている。
うん、あ、それを読んだと。
う
ん、
もので、
うんうん、
そうです、そうです。なので、まあ、うん、だから、設計図を、家は見て、うん、その家は見てないけど、
うん、
とりあえず設計図は見たよっていう感じって言ったら言える、
ね。だから役者が誰かみたいなことは、どんな顔してるかとかそういうのは、まあ想像するしかないっていうところ
ですね。そうなんですよ、うん。あ、そうそう。でね、それで、なんで僕はこんなことを思いついたかっていうと、
はい。
僕あの、素晴らしき世界は、実は、あの、最初にシナリオを読んで、
うん、
で、その後に映画を見たっていう順だったんです
よ。
そしたら、まあ、確かにシナリオ段階でも素晴らしかったんだけれども、うん、映画を見たら、あの、役所広司の表情が、もう映画、そのシナリオには書ききれていないところ。特にあの、もうこれいいのかな？ネタバレだから。
うん、大丈夫です。
はい。
はい。
素晴らしき世界のあの、中盤のあの、役所広司が、あること、あ、まあ、あの、なんでしたっけ、あれは。あの、老人ホームみたいなところ
で。はい。
まあ、こう、嫌な悪口とか言ってるのに対して、それに、うん、そうですよね、みたいに賛同しちゃうみたいな。
はいはい。
ありましたよね。
はい、はい。
あの、本当は自分の心は絶対嫌なんだけど、うん、ただ、生きるためにはそっち、
うん、
なんかこう、処世術じゃないけれども、あそこの顔が、やっぱりシナリオじゃ分かんなかったん
です
よ。あれはすごかったなと思って。
なるほど。
でもそれをに、こうなんか命じるような指示みたいなのはシナリオに書いてるんですか？こういう感じには寄せる表情をしてくださいみたいな。
あ、そうか、そこを用意
して。あ、いや、覚えてなかったですよ。今回は素晴らしいから、ね、世界じゃない。
あの、多分ね、あの、そうですよね。この話するんだったら用意しなきゃいけないよね。
いや、大丈夫、大丈夫。別に大丈夫ですよ。
まあ、だから、多分そうですよねとか、セリフで終わってたような記憶があるんですけど、だからまあ、確かにシナリオ読んでても、ああ、そっち行っちゃうよね、みたいな気持ちにはなったんだけれども、よりあの役所広司の顔がすごかったな、と思ってね。で、多分そういうことがある。で、今回、だから、まずじゃあ、一作目、街の上でを取り上げようと思うんだけど、
うん、
街の上でって結構すごく絶賛されてるじゃないですか。
うん、
のが多いと僕は思っていて。
うん、まあまあ、いや、絶賛されてると思いますね、うん。トップ10に入れてる人も結構いますもんね。
そうそう。で、
あ、マジっすか？
そうですか。
あ、言ってた、そういえば。二人話した時言ってましたもんね。うん。
おー、そうかそうか。なので、シナリオ段階ではじゃあ僕はどう思ったのかっていうところからね。
はい、お願いします。
じゃあ、行こうかなと思います。で、そうだな。まずだから、とりあえず、ざーっと、まあ、読んだと言ってもね、3回ぐらいなんで、そんなに深い話は。
3回読んでたらでも結構じゃないですか。
あ、そうですか。一応だ、今回やるっていう、1回ざーっと読んだ、プラス、うん、こうちょっと、あ、チェックして、もう2回ぐらい読んだぐらいなんで、あと僕の、あ、一応、昔ね、シナリオを習ってたと言いましたけれども、うん、これはもう20年前の話なので、
うん、
そういう、だから、シナリオの技巧がどうかとか、そういうことにはなりませんので、僕、本当に個人的に思ったことっていうことで、はい、あのね、あの、三宅龍太さんみたいな話ではないということだけは言っておきたいと思います。
ちなみに、あの、街の上、うん、今回という3本は、ソフト化された時点でも見てないんですよね。
あのね、街の上ではネットフリックス出たんですけど、はいはい、我慢しました。
お
ー。俺を やろうと思ったから。
おー、すげえ。
だから、あの、今後見ます。
はい。
うん。
その話もまた聞けたら面白いですね。
あ、そう。
いや、さっきの役所広司的な。
そうね、うん、あるかもしれない。
うんうん、
で、まず街の上でをざーっと読んだところ、まあ、とても面白いなと思ったのは、一つは、とても演劇的なシナリオだなと思って、
うん、
で、それは、まずね、シーンがすげえ少ないんですよ、これ。ね、全部でね、47シーンしかない
ん
ですよね。で、大体の絵が100は超えてくるんですけど。
あ、そうなんですね。
うん、そう。最近はそうでもないのかな。でも、譲られなかった者たちってね、いう映画は、132シーンまでありますから、
うん、
もう3分の1ぐらい、街の映画、普通、まあ、ちょっと長い映画の3分の1ぐらいのシーン数しかなくて、うん、でもこれそんなに短い映画じゃないですよね、
うん、
きっと。
うん、すいません。
ちなみに、それは守られなかった者たちですか、うん、
あの、そうです。ごめんなさい。言い方が間違えた。
知らない映画だと思った
。僕も知らないけど、まあ、とりあえず僕が知らないだけだと思った。
阿部寛とか出て
る。はいはい、です
ね。すいません、ごめんなさい。これはね、ページ としてはね、34ページにわたってるんですね。うん、この、雑誌に置くと。だいたい日本映画って30ページで2時間ぐらい。なので、ちょい長ぐらいなんですよ。にもかかわらず、うん、ということは、だから一シーンの尺が長いってことですよね。うん、
なるほどね。
で、やっぱそのシーンの中で特徴的なのは、例えば、レコード、15シーンのレコード屋とかもそうなんですけど、あのね、うん、どっか別の、まずシーンの始めは一方で喋っていて、
うんうん、
で途中からその人たちがいなくなって、多分カメラがパーンして、同じ場所なんだけど、別の二人の会話になるみたいな。
うんうん、そこにいる違う二組、一組の話になる。
あとあの、映画撮影終わった後の居酒屋とかだと、
うんうん、
あの、監督たちがケンケンゴーゴーやってるところから始まって、うん、後半は、青でいいのこれは。セイさん。
青
さん。
はい、うん、青ですね。
青と衣装係のイハさん二人が喋ってるみたいなところ、うんうん。
最高のところですね。
そう。あ、最高のとこ
ごめんなさい、ごめんなさい。
いやいや、いいですよ。そういうのが欲しい、
うん。
あの、だから、そういうのって、ものすごく演劇でやるんですよ。演劇で片方で喋っている方に視点を持っていっといて、で、一旦そっち会話やめて、
うん、
例えば、
上手
で喋ってた人が左手で喋ると、別に、うんうん、あの、スポットライトで変えなくても、
うん、
自然と観客は視点を移動するんですよ。
う
ん
う
ん、だから、こっちで喋ってこっちで喋ってみたいになると、うん、視点が移動するっていうのは、まあ、映画でももちろんあるんだろうけれども、とても、このワンシーンの中でやるっていうのはとても映画的だなと思ったし。あと多分この映画で一番、まあ多くの人が盛り上がるであろう、あの、勘違いからの後半のね、あの、うん、なんつうんですか、あの、ストーカーのや、青と、ユキと、
はい、イハ
と、
道路で会うやつですか？
国と、そうそう、うん、
大集合したやつね。
はい、大集合して、はいうん、あの、彼か彼じゃないか論争になったっていう。あそこの行くまでの出し入れみたいな、その、要は、あれがゴールだとして、うん、あそこに行くまでにマスターと、ユキで喋ってるシーンがあって、その前には、青とイハで喋ってるシーンがあって、
うんうん、
で、その、ちゃんとそこの、ま、青とイハの会話のところに、ストーカーの国かな国の話が入ってて、みたいな。
うんうんあのね、ストーカーでしたっけ元彼でしたっけ
あ、元彼か。元彼ですね。うん、ごめんなさい、うん。そうだ。あの、そうだ。元彼。別れてくれない。元彼。
はいはい、そうです
ね。ごめんなさい。
あ、ストーカーみたいになってる、ちょっと感じもあるってことですね。
っていうのって、あのね、要はですね、なんていうか、こう、映画って別に、こう、アップとかできちゃうから、うん、どうとも切り取れるんだけど、ちゃんと、人の出し入れで、その、舞台を整えてるんですよ、この話で。
うん
うん、ここにはこの二人が必要。この二人のこの会話が必要、
うんうん。
で、次のシーンにはこの二人の会話が必要。で、この二人の会話が集まると、この四人集まると、このゴールに行くよ、みたいな、この作りって、
うんうんうん、
あの、とても演劇的なんです、
はいはいはい。
で、特にそれをセリフでやっていくっていうところがね。
うん
うん、あの、平田織座さんなんかよく言うけど、本当に演劇は、の肝は、そのシーンに誰を置いとくかっていうのが一番肝だったんですよ。
うんうんうん、
このシーンはこの二人のシーン、この二人は三人のシーン、うん、この人は一回この人抜けさせて、次この人を入れるみたいな、
うん、
この、もう本当、野球で言うと、外と内の出し入れじゃないけど、うん、そういうことで話を作っていくっていうのが特に演劇的なところがとても演劇的だって思った。
なるほど。
うんうん、一方ね、やっぱりすごい映画的だなと思うのは、うん、冒頭にあの、青がものすごく下手くそに本を読んでる。っていうのを植え付けといて、うん、これなんだろうと思ったら後半にそれが生きてくるとか、うんうん、あと、ラーメン屋の、にあった、なんかラーメン屋でちょっとすれ違う女性みたいなのが、前半の方にどっかで出てくるんですけど、うん、
ああ、何回か、あの、知り合いじゃないけど、顔をよく見たことある女性みたいな、ね。
そうそうそう。
ラーメン屋で。
誰だろう、この人はって思ったら、後半に、うん、あの、青が、
うん、
その、ユキとの慣れ初めの 風俗行きましたみたいな話の、うんうん、実は風俗場でした、うんうんうん、とか、最初の方にですね、なんかメンソールのタバコをもらうんですよ。
はいはいはいはい。うん、あの、なんか見に行った時に、
タバコを吸うところ
で。そうそうそう。
そうそう。はいはい、で、そのメンソールのタバコが、一番最後の方のシーンにポンと置いてあって出てくるっていう。
あれもしもし、うん、うん。聞こえてます？
大丈夫ですか？あれ
聞こえてますよ。いや、聞こえてますよ。
聞こえてます？
はい。
なんか僕の方ちょっと切れちゃったんですけど。大丈夫かな？
はい。僕は、で、二人ともちゃんと映ってます、はい。
はい。で、というようなところも、が、本当今度は逆に映画的だなって思うんですよ。だから、すごく映画的なところと演劇的なところが融合されてる映画で面白いなって、まず一つ思ったっていうことで。で、もう一個はですね、なんか消えちゃうんだけど、大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
はい、大丈夫です。
で、もう一個は、セリフですよね、やっぱりこれ、とてもいいのは。で、あのね、ただ、これ、一番ダメなセリフの書き方っていうのがあってね。
はい。
あのシナリオを習う上で。うん、
はい。
それは何かっていうと、英会話のテキストセリフなんですよ。
ほうほうほうほう。
例えば、Do you have a pen? Yes, I do. And you? Yes, I have two. みたいな。
うん。
ペン持ってますかって A さんが言って、A さんペン持ってますかって言って B さんが、はい、持ってます。あなたはどうですかって言ったら、また A さんが、はい、私を持ってます。っていうようなセリフが一番書いてはいけない。うん、要は、全く生きてないセリフって言われてるんですけれども。
なるほど。
うん、で、それをどうしたら活かせるかっていうとね。
はい。
一個の方法は、A さんが、ペン持ってますかって聞いたら、
うん、
B の答えは、貸さないよ。例えば、
はいはい。
そうすると、この A と B の関係性もわかる、プラス B がペンを持っていることもわかるんですよね。
うん、
こういうのが、まあ、ものすごく単純な例だけど、生きたセリフなんだけど、
うん、
今回この街の上でって、あのですね、結構初対面で会う人が多いんですよ。シーンで。なので、初対面で会う人の時書くときってね、比較的英会話ゼリフになりがちなんです
ね。まあそうでしょうね。うん、
相手の情報知らないから、そう関係性も云々もないので、うん、ペン持ってますかって言われて貸さないよとはならないですよね、やっぱり、うん。で、じゃあこれは何をやってるかっていうと、例えば居酒屋で喋ってる時とかには、なんか途中ちょっと注文とかが入ったり、
うん、
なんか古本屋で喋ってる時には来客が来たりとか、
うんうん、
あとなんか、どっかのシーンではね、なんかちょっとした小道具のを、だからなんかね、こう、Q&A、Q&A にならないように、Q&、ちょっとアクセント A みたいな。
確かにリズムがちゃんとあるんですね。
そう、ね、人が来ましたみたいなところで、ちょっとそこで生きたセリフにしてるっていうところが、とても、これはね、上手だと思う。本当初対面型の映画で。うん、セリフのやりとりでとても上手だと思ってて、うん、そこの秀逸なところがですね、
うん、
31シーンの、イハの家ってシーンがあるんですけど、うん、ここは初めてですね、青とイハが、イハって衣装係のね、
うん、
子が、まあ、ホームだ、アウェイだみたいな話の後に、まあ、うん招くのよね、イハの方が、青を自分の家に招いて、の時の会話で、うんはい、まあ、いろいろあって、まあ、ちょっと布を広げたりして、二人座りましたっていうところで、うん、まあ、ちょっと沈黙があって、なんか喋ることないなって言ったら、思ってる時に青が、マミヤさんかっこよかったですね、っていうセリフなんですよ。
はいはい
はい、で、それに対してイハが、ん？って答えて、
うん
その後、青が、マミヤさん、朝ドラ出てる俳優さんって言って、イハ、あー、でもなんか彼女とうまくいってないらしいですよ。青、イハ、ヘアメイクの子がいろいろ聞いたって、青、そうなんですね。へー、なんか意外。イハ、 でもまあどんだけファンがおる人でも、たった一人の恋人とうまくいかんわ。また別問題やろな。あ、ごめんなさい。関西弁だったのね。ごめんなさい。ちょっとごめん。僕の関西弁すいませんね。
いや、いいですね。
で、その後に、青が、そういうもんなんですかね。で、少し真剣な顔になる青。で、イハ、何聞きますよ、恋バナ。っていう風に繋がっていくんですけど、ここがすごくてですね。
うんうんうん、
実はこれ、こっから、この恋バナって言ったの先から、実はこの二人の、から、映画に重要な恋の話になっていくんだけど、まあ、ほぼ初対面の二人、家に呼びました。気まずい沈黙で、まあ、とりあえずの話題を間宮さん、かっこよかったですねって、青が振ったのに対して、で、朝ドラ出てる俳優さんですよって言ったのに対して、ああ、でもなんか彼女とうまくなっていってないらしいですよって、イハが言うんですよ。
うんうん、
ここが、だからね、本当はこのゴールって、聞きますよ、恋バナに。ゴールがあるんです。ここのシーンで、本当はここに行きたいところが。でもさ、マミヤさんかっこよかったですね、から、恋バナに行くまでにどうしたらいいかって、本当これはね、脚本書くので悩むんですよ。
なるほど。
でも、で、マミヤさんの話、まあ、マミヤさんが今までも、プレイボーイみたいな話は出てるから、うん、そこで、ああ、でもなんか、今の彼女とうまくいってないですよって、実はこの彼女とうまくいってないんですよが、後々、元カノの、
そうですね、自分の。
ユキの彼だってことをわかるのも、実はここも聞いてるんだけど、うん、ここで、うまくずらしてるんだよ。
うん、
ちょっとずらして、だ本当はさ、マミヤさん遊べてる俳優さんでさ、でもなんか彼女とうまくいってないですよって、急に入るのはちょっとおかしいじゃん。
うん、
おかしいんだけど、でも今までのこの話の流れで大体見てる人はマミヤを知っているので、うんうん、そこ行ってもおかしくないんですよね。で、ヘアメイク、なんでそんな好きでかっていうとヘアメイクの人がいろいろ聞いたって、なんか意外って言って、でもまあどんだけファンがおる人でもたった一人の恋人とうまくいかんは別、また別問題やろなって、ここでね、もうマミヤの話じゃなくて一般論にブッて実は持ってってくる、うん、イハが。あの、最初はまあ、どんだけファンがおる人でもってマミヤの話言ってんだけど、うん、たった一人の恋人とうまくいかんはまた別問題だよなって、これはもういっぱいあるんですよ。
うん、
もう、マミヤの話してるかと思ったら、もう数行後に、恋バナの一般論の方に話を持ってって、で、青がそういうもんなんですかねってなったところに、
うん、
何聞きますよ、恋バナって持ってくって、このね、徐々に、ずらしていきながら、自然な感じってわかりますかね、
わかりますわかります。
僕、これはすごい、こういうのはね、すごいと思うんですよ。これね、僕がこれは書けなかったから大成しなかった。Q&A で何回か通り越して恋バラに持っていくところをですね、
うん、
このね、ずらし、ちょっとずつこう気づかないように会話の本筋をずらしていってる感じっていうのを。でも自然っていうね、自然じゃなきゃダメですよ。急に変なことポンってぶっこんだってダメで、マミヤさんから連想されるところの中でちょっとずれていく会話で、もうそっからが恋の一般論に持ってって、で我々の恋話しましょうよってところになってくるっていう、本当すごいなぁと僕は感心したし、しかも今のところ何がすごいかっていうと、点点点ってないんですよ。
うん、
普通シナリオって、
はいはいはい、
あの、点々点、この、
うん、
セリフにはならないセリフみたいなのを書くんですよね。うん、これね、街の上でってことごとく点々点がほぼない
ん
です。あったとしても、点々点の後にちゃんと言葉が入るみたいな。点々点だけで次の人のセリフ行くみたいなことは全くなくて。いやー、だからね、で、なんてすごいかっていうと、点々点が父親なのもあるんですよ。
うん、
例えばあの、北の国からって本当点々点しかないんですけど
。
でもそれは本当に必要な点々点の。そんな中にこの気持ち入れろよってクラムとソーがね、もう、あの、吉岡秀人とか田中邦衛とかに求めてる点々点なんだけど、僕が書くような点々点は、あの、シェレフが思いつかないんですよ。
向こうにお願いしますっていう点々点でもあるし。
役者に任せるみたいな。
なんか言っちゃうように黙って、って、少々の方がいいじゃん。
はい、わかります。
わかります。 じゃない、そこにね、逃げてないんです、この人は。そこはやっぱりすごいなっていう。
それなんか我々のメールとか LINE にもありますもんね。なんか、ちょっとなんて最後終わらせていいか分かんないから、点々点にごまかすみたいな。
そう。今の LINE で言ったら、あれですよね。まあ、なんと、絵のやつなんつうんだっけ。
スタンプ。
スタンプか。そう。スタンプがね、もうスタンプがね。
便利。
あれはありがたいんだけど。そうそう。ほんとそうですよ。だから、このシナリオは全くそういうね、スタンプを使ってないんです。スタンプを使わずに正々堂々と、でも、見てる方に気づかないように、行きたい話に持っていくっていう、この凄さがね、ありまして。
しかもそのシーンってなんか、うん、多分音ゲーさんもそうだと思うんですけど、うん、この映画の中で本当に一番いいシーンというか、
そうですね。一番、
恋が始まる、は
い。一番いいシーンで、ジョージョさんが一番可愛いシーンというか、これはすごいシーンですね。
関取の人との恋愛の話をちょっと。
ありましたね。
そうですね。いや、そこ、なんでそこがいいかっていうと、ここが自然だからなんですよ。
そうですね。それは今。
導入がね。
なるほど。
でね、今のところいいところを言ったと思うんですけども、とはいえ僕はこれが、例えば元圭さんみたいにシナリオを読んだ段階では、なぜベストワンになるか、まあ、とてもいいし、よくできてるけれども、まあ、面白いライトコメディぐらいに感じたんですよね。で、それはなぜかっていうと、主人公の青くんが、基本受動的なんですよ。
この映画って。まあそうですね。
だから、後半ね、まあこういう人物だみたいな、ちょっと結構、肉付きは出てくるんだけれども、いまいちね、そんなに魅力を感じなかったの。シナリオを読んでる
とか。はいはいはいはい。
だから、そこを、ものすごく映画では肉付けされてるのかなっていうところが聞きたいかなと思うんですよね。
多分それは、まあ、若葉さんの力っていうのも結構あるのかなっていう、聞いてて思いましたね。なんか、彼の存在感というか、なんかちょっとなよなよとしてるんですけど、そのなよなよがなんか、ムカつくなよなよじゃないんですよね、全然。
ああ。
そういう部分が。
もう冒頭のその、なんだっけ、青と雪の会話ぐらいからもう引き込まれる感じですか。
セリフをめちゃくちゃ間違っていうか、棒読みで読むシーンからもう、あ、こいついいなっていうのは、わかるというか。
ま、その、シナリオには出てないその彼のなんか葛藤だとか、実はいろいろ考えてるみたいな感じとか、シックハックしてる感じとか、多分そういうとこじゃないですかね。だからそれがすごい実在感があったりとか、こいついいやつだみたいなのがすごい出てるんだと思うんですよね。
青がね、シナリオ段階で僕が感じたのは、青よりも、青と対応する、例えば、古本屋の、不倫してた、店長さんが亡くなっちゃったみたいな。
はい、ありました、
ね。あそこ辺のシーンだと、まあ確かに青も、でも青ってなんかさ、最初はそれを聞き出そうとしちゃって怒られて、で、まあ電話かけて謝って許してもらえて、またその話したみたいな感じだと思って、どっちかっていうと青よりも田辺さんの方の魅力が、僕には感じられたし。で、大体がさっきのシーンでもやっぱり、青よりも、イハーの魅力がね、とても感じるし。まあ、ちょっと、あと、監督のマチコさんはちょっと嫌なやつだなって映画監督のね、思った部分はあるので、そうなんですよ。だから、そこ辺がやっぱり、だから、違うんだね。その映画見るとね、きっと。って思って。
まあでも確かに、はい。出てくる、女性キャラクターみんな魅力的ですし、すごいなんか、モテモテとまでは言わないですけど、なんかすごい、青はいい経験を、
そうでしょ？
いい思いばっかりしてる感じ。
そうでしょ？だから、
なんですよ。
普通さ、僕ら男からしたらさ、なんでこんないい思いしやがってっていうキャラなんですよ。しかも別にさ、こう、能動的に動いてるわけじゃないの。
そうそうそうなんですよ。
映画も頼まれてたし、まあ、 あの、なんだっけ、イハのうちに行くのも誘われてたし、とか、うんうん。うん。まあ、唯一能動的なのは、だから、不倫の話振っちゃって、申し訳なかったって、謝るの電話ぐらい。ところなんだよね。
だから、まあ、なんかすごい、奇跡的っていうか、人生で一番、の、いい時期というか、なんかそういう、
持って
きて。一日みたいな感じはちょっとしますよね。うん。
そうそうそうそう。
いろんなことをやってくる向こうからみたいな。うん。そこの面白さみたいなのはありましたね。うんうんうん。
やっぱりでも、ナンバーワンってなるからにはやっぱり、青に魅力があるんですよね。
まあ、やっぱり若葉竜也の演技はすごい良かったですね。
この人知らないんだよな、
う
ん。
本当ですか？多分顔見たらすぐわかると思いますけど。
わ、うん、かる。あの、うん、このシナリオにもね、あの、女の子4人の写真しかないんで、この、若葉竜也がね、どんな人かわからない。ですけどね。あと結構、これはね、今のトレンドなのかな、と思うんだけど、まあだから、受動的な人っていうのはやっぱ突っ込みをするわけですよね。結構会話の中で、
うん
うんはい、で、あの、で、突っ込み、ゼリフみたいなのが結構多くて、
うん、
あの、特に、まあ、あの、それこそさっき、4人が大集合するときなんかは、うんうん、じゃあ誰だよとか、
うん、
ね、あの、なんだろうな、いや、どこだったかな、うん。とにかくね、あのね、強く、なんか、漫才的に突っ込む的な、風に、
うん、
あの、読めちゃうセリフっていうのも結構あってね、このシナリオ全般において。
うん、
これってなかなかね、映像の映画だと僕は、あの、完全に舞台ですってなると書けたんだけれども、うん、なかなか映像ってそれこそ、まあ、点々点にいっちゃうっていう方もあるんだけど、なんか、リアクションで見せれるわけじゃないですか。うん、あの、顔のリアクションで見せれるところをわざわざなんとかじゃねえよとかお前誰なんだよみたいな感じになってくのが今のトレンドでもトレンドなのかな、そんなに不自然じゃなかったですかね。
不自然な感じなかったのかな。ここの大集合するシーンは本当に最高に面白いですよ。
最高に面白いんだよね、
は
い、
だからその、
うん、
まあ普段あんまり強く出ない青がこうちょっと強く出たりとか、
うんうん、
あの、マスターに、ちょっと、お前はちょっと一回黙れ、みたいな言った。
あ、そうそうそうそう。
それがね、そうそうそうそう、すごいいいですよ。
ああ、逆にいいんだ、うん、ここが。
面白いです。僕はすごい好きですね、ここは。
ああ、うん。だから、それが、だから、なんつうんだろう。映像負けしてない、映像負けじゃないな、なんだろうな。映像なのに、くどいって方にはいかないんですよね。
ああ、と思います。うん、
ああ、そうなんだね。いやだから、いや、やっぱりね、進化してますよ、シナリオっていうのは。やっぱり突っ込み台詞って難しい、映像で突っ込み台詞書くってね、とても難しいんですよね、やっぱり。なんかこ
う、
わざとらしくなっちゃうっていうね。
うん
だって、驚いたら驚いた顔をよりでしてもらえばいいし、
うん
で、あんまり書きすぎるなとも言われるんですよ。
うん
その辺もね。それはまあこれは監督自身も、シナリオを書いてるので、
うんうん、
まあその辺も計算して多分書いてるんだろうけど、ああ、面白いね。そうなんですね。うん、なるほど、なるほど。あとね、一個面白かったのが、あの、大体、セリフの上に、青、
うん、
セリフ、イハセリフとか、
うん、
そんな感じで、あの、マチコセリフみたいな感じで書かれるんだけど、うん、そこの部分がね、普通は主要人物って特に女性は名前の方が、うん、名字名前だったら名前の方が書かれるんですよ、
うん、
ところがあのねユキとマチコとイハは名前だったんだけど田辺冬子だけ田辺っていう表記だから田辺、
うん、
鍵カッコセリフみたいな感じになってて、うん、なんか一人だけその田辺にするみたいな
うん、
わざわざ田辺するみたいなことをするだけのなんか特徴みたいなのって ありましたかね。ここがとても面白いんだよね。普通は本当に、普通だったらみんな、マチコ、イハ、ユキ、フユコにするはずなんですよ。
うん。田辺、まあ、 劇中では田辺さんって呼んでましたよね、確か。
ああ、そういうのもあんのかな。
うん、でも、
そっか。でも、青がどう呼ぶかってことか。
かな、ね、でも、ジョージョさんはなんて呼んでましたかね。でも、下の名前では呼んでないと思いますけどね。どうだったかな。
ジョージョさんは名前、ジョージョさんって呼ぼうとして怒られてたみたいなのがあったわけ
です。ありました、そんなの。ああ、なんかあったかもしれないですね。
でも、イハさんとは呼んでない気はするけどね。あ、でも、確かにそうか。そういうことはあるのかな、その、わかりやすいようにそう表記したのかな。あの、最初に確かに田辺さんっていうふうに呼びかけてるセリフはあるんですよね。
うん。
それはそうかもしれない。いや、結構これ珍しいなと思って。普通は名前なんですよね。
うん。
まあ、そんな感じですかね。
ああ。
いや、めっちゃ面白かったですね。
面白かった。
これ、いや、逆に、舞台版があってもすごい面白い気がしますね。
確かに。
やっぱ会話劇なんで、
うん、
だからこれは舞台化してもすごい面白いんじゃないかなって。
と思いますよ、うん。舞台化してもできると、うん。もうちょっとね、だから、舞台化するともうちょっとシーンは整理しなきゃね、いけないんですけれども。
うんうんうん、
あとだから、この人の特徴かわかんないけど、本当最初に置いといたタバコと最後のタバコがこう実はつながってるみたいなところはね、
うん、
演劇は見えないからちっちゃいものは、
うん
うん、あのチーズケーキの歌があってそのチーズケーキの歌が後半に出てくるみたいな、なんか昔チーズケーキの歌を作ったことあるよって話ができて最後の方にチーズケーキの歌をユキと一緒に歌うみたいなところが確かあったような気がするんだけど、うん、そういうのはね演劇でもできるんだけど、
うん、
まあでも工夫次第で結構しやすいものではあるのかなとは思いますけど、
ね。はいはいはい。いや、これ、本、あの、映画を見てどう思うかも、うん、本当興味深いですね。
そうですね。本当だから、これで映画見たら、あ、青いいじゃんってなってったら、本当この映画大成功ですよ。設計図段階では見えなかった。なんか、あ、この家住みやすいみたいなのが。
あ、はいはいはい、
う
ん、
ここの動線ちょっとどうなのって思ってたけど、あ、これがあったからよかったねみたいになる可能性がありますからね、うん、本当にね。
ラルコさんは、愛がなんだ見てないですか、
うん、愛がなんだって、あの、誰がレッドやつでしたっけ、
成田凌。
多分見ましたよ。見たけど、あんまり覚えてないな。
あれ、それのあの、
うん、
彼氏の、恋が実らない。写真撮ってる彼氏ですよ。が、若葉が言う。
全然覚えてない。
見たのか見てないのか分かんない。
覚えてない。
うん。
なんかね、この辺ごっちゃになってですね、あの、あれと、あの人の、あの、カラタエリカとか出てたやつ、何でしたっけ、
ああ、はいはい、あの、俺も名前
出て東出くんと出て
たやつ。はいはいはい。
とあの辺がね、ちょっと僕、誰が監督で誰が先かとかよく分かって
ない。ああ、はいはい。
寝ても覚めてもですね。
あ、はい、
寝ても覚めても
そうか。同じ年かな。あ、違うか。寝ても覚めてるのが前ですよね。
うんうん。
前か。多分ね、見たと思うんだよな、
うん、
ちょっと、まだ出てこない。でも、見てみます。う
ん、はい。
結構、ま、うん。他の人もね、うん、ほとんど知らない。古川琴音と萩原、あ、小木原？萩原
さんですね。
萩原みのりぐらいしかわかんないんで、
うん。
うん。こういうのも楽しいですよね。
確かに。こういう作品だと。うん。
うん。
そうですね。うん。ジョージョさん役の子もめっちゃ可愛いですよ。中田。
おー。中田
聖奈さん。
聖奈さんっていうのか。
うん。
あ、そう。だからジョージョさんが、まあ、やっぱりこう見て、読んでいくとやっぱ魅力的に感じちゃうね。うん、どう考えてもね、うん。
まあまあいい感じになるところがありますからね。うん。
うん、でも最終的には雪とまあくっつく。
うん、
でもね、そう。でね、たまにね、これは多分監督が書いてるからだと思うんだけど、とがきでね、その最後の方のシーンで、うん、メンソールのタバコがポンと置いてあって、
うん、
それを、ユキが見て、女の人の吸うやつだと思うユキって書いたんだけど、
うん、
女の人の吸うやつだってセリフにしないと、我々には通じないですよね、本当はね。
あ、
これをどうやって映像化したのかなってのはすごい興味があるんですよ。 女の人が吸うやつだと思うユキって、と書きで書いても、
うん、
ただ見てるだけでは女の人の吸うやつだって思う人もいるかもしれないけど、ほぼ思わないですよね。
うん。
うん。とか。
そうだったかな。うん。
そうそう。だからそういうところも、多分これは監督、これね、脚本だけ書く人がこれやるとめっちゃ怒られます。
ああ、はいはいはい、うん。ちゃんとした指示をしてないから。
うん、
そうそう、
うん。
あとはその、誤りに、その、不倫の話しちゃって、田辺さんに、
うん、
で、
うん、
電話しなきゃと思ってるときに、あの、とがきで、このまま着信がなかったら今度きちんと謝りに行こう、そう決めていたって書いてあるんだけど、これもとがきで書かれても、わかんないですよ。
確かに。
この辺もどうしたのかなっていうのはね。
うん、
まあも、うん。もしかしたらまあこの辺は映像で撮んなくてもいいかなと思ってカットした可能性はあるってい
う
ので、
うんうん。
これも普通にシナリオだけ書く人は書くと怒られます。
うん、
だって、シナ、トカゲで書いただけでわかるわけないなんだからね。
うんうん、まあ、結構そういうのもあって、ね、面白い。順順してるみたいな雰囲気は出せますけどね。
だとすると、
うん、
演技で。うんうんうん。あ、だと、まあ、これを書くとしたら、例えば、携帯を二度見するとか、例えばね。
はいはい。
そういう風に書かなきゃいけないんですよ。この、動作として、その人が、の動作として書かなきゃいけない。その人の内面をトカゲに書いても、誰も、その、見る人は受け止めてくれないよって話になっちゃうわけ。
なるほど。
そうなんですよ。というわけで、まあ、とりあえずここで一本にしますかね、じゃあね。
うん。
そうですね。
はい。
ね。
うん、
はい。
こんな感じでいいですか？
いやいや、めちゃくちゃ面白いですよ、本当に。
あ、ちなみに、あの、
はい、僕ね、あの、本当、はい、あ、ごめん、どうぞ。
いや、あの、先ほど最初にお話ししていただいた素晴らしき世界の、
うん、
あの、シナリオですけど、僕あの、パンフレット買って、パンフレットに全部シナリオ載ってるんですけど、うん、そこ、最初の、さっきあの、気になってたんで、あの、戻りますけど、あの、最後のシーンですよね、最後の方のシーンで。うん、三上が、似てますかねって言って、いうシーンですね。
うん。
うん。で、そこに書いてあるのは、とがきはそれで、で、そのとがきの外で、頬を震わせ、笑顔を浮かべて見せる三上。社会に適応するために人間性をねじ曲げた。って書いてありますね。
うん。
だから本当はそう書いちゃいけないんですよ。
なるほど、なるほど。
ね。
それを伝えるための設計図が脚本ですもんね。
そうそう。
うん。
でもあの役所工事ができてるよね。
そうね。本当はできないはずのこと。これを読んであの演技をしたっていうことですよね。
そうです、そうです。
すごいな。
なるほど。
だからまあ、役所工事とかに伝える分にはそういう風に書いてもいいってことなんです
ね。うん、なるほど、うん。やってくれって
ことですね。すごいよね。うん、いやー、ほんとすごいと思いますね。
は
あ、ということで、つまり僕ね、なんかね、どもり症でね、
うん、
こう、なんかちゃんと読もうと思ってちょっと疲れちゃうんで、ちょっと聞き取りづらかったかもしれないんですけど。
もう全然大丈夫です。全然
大丈夫です。
問題ないです。
やばい、朗読苦手だとか途中で。
いやいやいや。
すいません。
一つなんか僕思ったんですけど、あの、うん、シナリオでほぼ一緒ですね、その、展開というか。
あ、本当？
展開というか、まあ、あの、ほとんど、これ、ないっすね、とか、ないっすよね、おとげさん。
多分、そのまんまじゃないですかね。
うん。
レコード屋ってありましたっけ？
レコード屋。レコード屋ありましたっけ？
レコード屋、古本屋はあ
った、うん、ちょっと。
レコード屋ある。あのね、レコード屋兼カフェっていうところ。だからさっき言ったあの、こっちで喋って、
はいはいはい、
女子高生が、なんか、あの、
うんうんうん、
なんだっけな、あの、アメリカの友達がどうのこうのみたい、女子高生じゃないかな？アメリカの友達みたいな話してて、で、その後に、あれはアメリカの友達じゃなくて、なんとかだよって、マスターが言うみたいな。うんうん、
あれですね、普通の喫茶店に見えましたね。レコード屋にはあんまり見えなかったですね。
うん、はいはいはい。あ、アメリカの友達じゃなくて、アメリカの友人だよっていうのが後半に出てくるっ
ていう。うん。ああ、はいはいはい。ああ、あそこ
は、
はいはい。
あそこが実は、レコード屋兼カフェだった。
あ、そうなんだ。
そう、レコードも売ってんだ。なんかジャズバーみたいな感じかと。ジャズバーというか、なんか、夜はバーやってて、昼間喫茶店やってるだけのお店かと思った。
これが最初だから、下北で撮ったってことですよね。
そうです。
はい。
だから本当にある店なんじゃない ?CCC って書いて
ある。あ、全部そう、そうありますよね、
うん。
うん。
なんか、
そうみたいですね。
下北に頼まれたんでしたっけ？なんかそんな感じですよね。
映
画。ごめんなさい。ちゃんと、あの、間違ってるかもしれないです。この情報は、
うん。
うん。
なるほど。
全部ね、お店の名前も書いてある。 飲みやすい連とかね、
ちょっと行きたくなりますね、それはね。
ねえ。
うん。
古本屋はどこに書いてあったかな、ちょっと。ライブハウス、ゼアーとかね。あ、違う、ゼアーじゃなかった。スリーでした、スリーとか。
うん。
古着屋ヒッコリーとか。
へ
え。うん。あ、古本屋、古書、BBB ですね、BBB。まあそんな感じで。
はい。